Today we are going to be covering the, I can push that up a little bit. Let's do that. Yeah, a little bit better. There we go. Today we're going to be covering the last section of Exodus that we haven't looked at yet, which is the part where Israel commits a great sin.
本日は出エジプト記の最後の未読箇所、イスラエルが重大な罪を犯す部分を取り上げます。
And while we may not worship idols today like they did, this passage today shows the path to sin, the price of sin, but it also shows us the cure for sin.
私たちは彼らのように偶像を崇拝しないかもしれませんが、この箇所は罪への道筋、罪の代償、そして罪からの回復を示しています。
It warns us how sin tempts and in the end will cost us, but it also gives us hope today for restoration through God's grace.
罪がいかに誘惑し、最終的に代償を支払わせるかを警告すると同時に、神の恵みによる回復への希望も与えています。
We're again covering multiple chapters today, from chapter 32 through chapter 34, but the sin is described specifically in chapter 32.
本日は再び32章から34章まで複数章をカバーしますが、罪の描写は32章にあります。
In the opening verses, we see the path to sin.
冒頭の数節で罪への道筋が見て取れます。
That path began when they first disobeyed God's word.
その道は彼らが最初に神の御言葉に背いた時に始まりました。
Moses had gone up on the mountain to receive the Ten Commandments, and he did not return immediately. And so what happens is the people go to Aaron, and they say to him in verse 1, Up, make us gods who shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we don't know what has become of him.
山に登ったモーセがすぐに戻らなかったため、民はアロンのもとに行き、一節でこう言います。さあ、我々に先立って行く神々を我々のために作ってほしい。我々はエジプトの地から導き登ったあのモーセというものがどうなったのかわからないから。
Now, remember the order here. They have already heard the Ten Commandments, at least spoken to them.And they knew that God had said in Exodus chapter 20, verses 4 to 5, the first part there, it says, You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God.
彼らはすでに十戒を聞いており、神が出エジプト記20章4から5節でこう言われたことを知っていました。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。
Now.They knew that God had said, they knew what God had said, and yet they came, and what did they say to Aaron? They said, make us gods.
彼らは神が語られたことを知っていましたが、それでも来てアロンにこう言いました。神々を我々のために作ってほしい。
And the path to sin continues.When we choose to not listen to God, but secondly, we begin to doubt God's purpose.
この道は私たちが神の御言葉に耳を傾けず、さらに神のご計画を疑い始めるときに続きます。
Notice what the people say here about Moses. They say, "We don't know what has become of him."
民がモーセについて語った言葉に注目してください。モーセというものがどうなったのかわからないから。
The truth was, they knew exactly where Moses was.
真実を言えば、彼はモーセの居場所を正確に知っていました。
They could actually look up the mountain, and they could see the presence of God on the mountain above them, and they knew because they'd watched him go up there that Moses was up there in that cloud receiving the rock, the stones that would have the Ten Commandments on them.
彼らの頭上にそびえる。彼らはモーセの居場所を正確に知っており、彼らの頭上にそびえる山に神のご臨在を目撃し、モーセが石板に書かれた十戒を受け取っていることを知っていたのです。
If you remember back to when God had called them around the mountain in the first place, in Exodus 24, we learned in verse 18 that Moses was only up there on the mountain 40 days and 40 nights.
出エジプト記24章で神が彼らを山に招かれた当初を思い出せば、18節でモーセが山に40日40夜だけいたと学びました。
So it didn't take very long really for them to lose their trust in God and to lose their trust in his purpose for them。
ですから彼らが神とのそのご計画への信頼を失うのにさほど時間はかかりませんでした。
Instead of trusting God, they looked for something else when the process went on longer than they thought it should.
神を信頼する代わりに彼らが思っていたより長くかかると彼らは別のものを求めました。
And for all of us, we can begin to look away from God when we don't like God's timing. And when our faith fails because we don't see Him working in exactly the way that we expect God to work in our lives.
神のタイミングが気に入らないとき、私たちは神から目を背け始めます。そして神が私たちの期待通りに働いていないように見えるため、信仰が揺らぎます。
And when that happens, then the third thing is that we forget the grace of God in our lives.
そうなると、次に私たちは自分の人生における神の恵みを忘れてしまうのです。
Look at verse 2 here. It says, So Aaron said to them, Take off the rings of gold that are in the ears of your wives, your sons, and your daughters, and bring them to me.
2節を見てください。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳を外して私のところに持ってきなさい。
Now this seems like a simple statement, but we should remember how they got that gold in the first place.
しかし彼らがどのようにその金の耳を手に入れたかを思い出してください。
In Exodus chapter 12, verse 35 through 36, it says, The people of Israel had also done as Moses told them, for they had asked the Egyptians for silver and gold jewelry and for clothing.And the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians, so that they let them have what they asked. And thus they plundered the Egyptians.
出エジプト記12章35から36節。イスラエルの子らは、モーセの言葉通りに行い、エジプトに銀の飾り、金の飾り、そして衣服を求めた。主はエジプトがこの民に好意を持つようにされたので、エジプト人は彼らの求めを聞き入れた。こうして彼らはエジプトから剥ぎ取った。
And so the people of Israel, they only had this gold jewelry because of God's grace that he had poured out on them by causing the Egyptians to show favor to them as they were leaving the land of Egypt.
彼らがその金を持っていたのは、神がエジプト人たちに彼らが去る際に好意を示すよう導かれた恵みによるものでした。
And so now, they forgot his grace. And they actually used God's gracious gifts to turn around and to worship idols.
しかし今や彼らは神の恵みを忘れ、その賜物を偶像礼拝に用いたのです。
And to forget God's grace will often result in then misusing our gifts that we have received from Him to commit sin or to glorify ourselves rather than to bring glory to God.
神の恵みを忘れることはしばしば私たちが神から受けた賜物をご用し、神に栄光をもたらす代わりに罪を犯したり、自らを誇ったりする結果を招きます。
Look at the way verse 4 begins here. It says, And he received the gold from their hand, and he fashioned it with a graving tool, and he made a golden calf.
4節の冒頭を見てください。彼はそれらを彼の手から受け取るとのみで鋳型を作り、それを鋳物の格子にした。
Clearly, Aaron had some skills. He was really, it was, which any of the skills we have are really a gift from God in forming this gold. But what did he do? He misused that gift to lead the people.Into idolatry.
明らかにアロンにはある技能がありました。その金を形作ることのできる神からの賜物でしたが、彼はその賜物を悪用し、民を偶像礼拝へと導きました。
And so verse 4 ends, And they said, These are your gods, O Israel, Who brought you up out of the land of Egypt.
こうして4節は終わります。彼らは言った、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から導き上ったあなたの神々だ。
And as we get further and further away from God, we actually distort and we twist the worship of the true God into something that is actually ungodly.
そして私たちが神からますます遠ざかるにつれ、神の礼拝を歪め、ねじ曲げて神にふさわしくないものへと変えてしまうのです。
Notice what Aaron does in verse 5. He says, it says, when Aaron saw this, he built an altar before it. And Aaron made a proclamation and said, Tomorrow shall be a feast to the Lord.
アロンが5節で何をするか注目してください。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼びかけていった。明日は主への祭りである。
This wasn't just worship of an idol. This was actually false worship disguised as the worship of their God, of the true God.
これは単なる偶像崇拝ではなく、神への礼拝を装った偽りの礼拝でした。
Aaron actually uses the personal name of God here, Yahweh. That's why it's in capital letters in your Bible in English. And if you're looking at the Japanese, Shu there is in bold to show that this is the personal name for God.
アロンは神の固有名詞であるヤウェを用いました。それが英語ではすべて大文字で、日本語では主を太文字で表記されている理由です。
And so he declares that this mockery of worshiping idols is actually worshiping God.
彼は偶像を崇拝するというこの茶番を実は神への礼拝であると宣言したのです。
And church, when worship becomes about us, what we want rather than what God says will bring him glory,This is what happens.
礼拝が私たち中心となり、神に栄光が帰されると言われることよりも、私たち中心に私たちが望むものになるとき、このような事態が起こります。
You can look, just look on YouTube anytime, and you can look at a lot of modern church services. And if we are honest, we can see a lot of man-centered worship.That is done in God's name, but without the obedience to his word that will bring the actual glory to him.
残念ながら YouTube で見られるような現代の多くの教会礼拝を見れば、正直に認めれば神の皆のもとに行われながらも実際に神に栄光をもたらす御言葉への従順を書いた人間中心の礼拝が数多く存在することがわかります。
And finally, in verses 7 through 8, when God tells Moses what is going on, we see the final destination of sin.
最後に7から8節で神がモーセに事態を告げる場面では、罪の最終的な行き着き先が示されます。
It exchanges the glory of God for a lie.For something that is less than God.
それは神の栄光を偽りと神に満たない何かに取り替えてしまうことです。
Romans chapter 1, verses 22 through 25 describes what happened here and what the end result of sin is.
ローマ人への手紙1章22から25節はそれを描写しています。
Verse 22 of Romans 1 says, Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Therefore, God gave them up in the lust of their heart to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie.And they worshipped and served the creature rather than the creator, who is blessed forever. Amen.
彼らは自分たちは死者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、ハウモノに似た形と変えてしまいました。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、それに仕えました。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。
Remember here where Moses is. Of course, Moses, he doesn't know what's going on. He's up on the mountain. He's enjoying time with GodAnd so God has to tell him what is happening down below.
もちろんモーセは山の上で神と過ごす時間を楽しんでいたので、何が起こっているか知らず、神は彼に何が起きているかを伝えなければなりませんでした。
And that is the path that sin always takes. Even if that sin in the moment seems enjoyable.
それが罪がたどる道であり、たとえその瞬間は楽しそうに見えても変わりません。
I'm certain that the party happening around that golden calf idol, that at the time, it was very fun. It was exciting.
金の格子の偶像の周りで開かれていた宴は、その場では確かに楽しかったに違いないでしょう。
Some of the language used even suggests a party where sexual sin may have been happening and drunken revelry was happening along with the worship of this idol.
使われていた言葉の中には、性犯罪が行われていた可能性のある宴や、偶像礼拝と共に繰り広げられた飲みや歌への大騒ぎをほのめかしています。
But God's word is very clear that there is a priceTo our sin. And we see that here in this passage.
しかし、神の御言葉は私たちの罪には代償が伴うことを明確にしており、この箇所でそれを目の当たりにします。
Look with me at verses 9 through 10. And there the Bible says, And the Lord said to Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people.Now, therefore, let me alone, that my wrath may burn hot against them, and I may consume them, in order that I may make a great nation out of you. And he's speaking to Moses, yeah.
九節と十節。主はまたモーセに言われた。私はこの民を見た。これは実に同じを固くする民だ。今は私に任せよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がり、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民とする。
Now, we need to understand a passage like this in light of God's unchanging sovereignty.
このような箇所は神の不変の主権という観点から理解する必要があります。
Malachi 3 verse 6 says, For I, the Lord, do not change. Therefore you, O children of Jacob, are not consumed.
マラキ書3章6節、主である私は変わることがない。そのためヤコブの子らよ、あなた方は耐え果てることはない。
What we have to understand is that God often expresses himself in human terms to help us to understand his work from our perspectives as human beings.
神はしばしば人間の言葉で自らを表現され、私たち人間の視点から神の働きを理解できるように助けてくださいます。
So even though we know God's plan and purpose does not change, He expresses the desire to destroy the nation of Israel and to start again with Moses in order that we can see just how great God's anger is at this sin.
ですから、たとえ神のご計画と目的が変わらないと分かっていても、罪に対する神の怒りがどれほど大きいかということを私たちが理解するように、神はイスラエルの民を滅ぼし、モーセと共に新たに始めたいという願いを表現されます。
And we see Moses here actually plead for God to preserve the people, and he intercedes on their behalf. Verses 12 and 14 say, Turn from your burning anger and relent from this disaster against your people. And the Lord relented from the disaster that he had spoken of bringing on his people.
モーセが実際に民のために取りなす中で、神の民を救うよう懇願する姿を見ます。12節と14節にはこう記されています。どうかあなたの燃える怒りを収め、ご自身の民への災いを思い直してください。14節、すると主はその民に下すといった災いを思い直された。
But punishment would still be given out.Once Moses saw the rebellion that was happening and he saw this sin for himself.
しかし、モーセが自ら反逆と罪を目撃したとき、罰は下されることになりました。
So Moses leaves the mountain. He now has the two stone tablets that God wrote the Ten Commandments on with him.
モーセは神が十戒を記した2枚の石板を携えて山を降りた。
And then verse 19 tells us, And as soon as they came near to the camp and saw the calf and the dancing, Moses' anger burned hot, and he threw the tablets out of his hands and broke them at the foot of the mountain.
19節、宿営に近づいて、格子と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして手にしていたあの板を投げ捨て、それらを山のふもとで砕いた。
Now, I mentioned in a previous sermon that there were two sets of stone tablets, and this is why.
以前の説教で二組の石の板があったと述べましたが、その理由はこれです。
Moses' anger against their sin is really clear in his actions that he takes in verse 20.
モーセの怒りは20節の行動に彼らの罪に対する怒りが明確に表されています。
It says he took the calf that they had made, this golden calf, and he burned it with fire, and then he ground it to powder, and he scattered it on the water, and he made the people of Israel drink it.
それから彼らが作った子牛を取って火で焼き、さらにそれを粉々に砕いて水の上に撒き散らし、イスラエルの子らに飲ませた。
Now, what's interesting here is that while Moses took action against the sin, his brother Aaron, who actually contributed to the sin, he tried to excuse his role in it.
モーセが罪に対して行動を起こした一方で、その罪に加担した兄アロンは彼らの関与を弁解しようとしました。
He actually blamed the people in verse 22. He says, And Aaron said, Let not the anger of my Lord burn hot. You know the people. They're set on evil.
アロンは21節で民を責めました。アロンは言った。我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。あなた自身、この民が悪に染まっているのをよくご存知のはずです。
And it gets even a little bit funnier because he even blames sort of a random act of fire for the idol rather than his skilled crafting of that idol.
そしておかしなことに、その偶像を自らの熟練した技による作品ではなく、火の気まぐれな作用のせいにしました。
Verse 24 says, So I said to them, Let any who have gold take it off. So they gave it to me, and I threw it into the fire and...
24節、それで私は彼らに、誰でも金を持っているものは それを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れたところ、この子牛が出てきたのです。
Now, not all the people of Israel had rejected God. Not all of them were there worshiping these idols.
イスラエルの民のすべてが神を拒み、偶像を拝んでいたわけではありませんでした。
Moses goes, he actually puts out a call across the entire camp. Remember, this is like a million people. In verse 26, and he says, Who is on the Lord's side? Come to me. And all the sons of Levi gathered around him.
モーセは26節で100万人ほどいた陣営全体に呼びかけを行いました。誰も主につく者を私のところに来なさいと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。
It's these sons of Levi that then carry out the punishment for the people's sin, and that punishment is death. Although it's not total death, as that Moses had argued against.
レビ族は民の罪に対する罰を執行します。その罰は死ですが、モーセが反対した民全員の死ではありませんでした。
Verse 28 tells us, And the sons of Levi did according to the word of Moses, and that day about 3,000 men of the people fell.
28節、レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日、民のうち約3,000人が倒れた。
Folks, death is always...The ultimate penalty for sin.
死は常に罪に対する罰です。
Humans were not originally created for death. But Romans chapter 5 verse 12 tells us, Therefore just as sin came into the world through one man, and death through that sin, and so death spread to all men because all sinned.
人間はもともと死のために創造されたのではありませんが、ローマ人への手紙5章12節はこう告げています。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に。
The Bible's clear that All of us, not just the people of Israel, but all of us are sinners, and we will die physically because of that sin.
私たちは皆罪人であり、その罪ゆえに肉体的に滅びます。
But our sin brings a greater death than just the physical death. It brings what the Bible describes as an eternal spiritual death.
しかし私たちの罪は肉体的な死よりも大きな死をもたらします。それは永遠の霊的な死です。
Matthew chapter 25, verse 41 and verse 46 tell us, Then he will say to those on the left, Depart from me, you cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. And then verse 46 says, And these will go away into eternal fire.Punishment, but the righteous into eternal life.
マタイによる福音書25章41節と46節。それから王は左にいる者たちにも言います。呪われた者ども、私から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れ。 そして46節、こうして私たち、こうしてこの者たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。
So how do we avoid this death? How do we become righteous enough to receive eternal life rather than that eternal death and that eternal punishment for sin that we saw described in Matthew?
では、この死をどう回避すればよいのでしょうか。永遠の罰や死ではなく、永遠の命を受けるに足る義人となるにはどうすればよいのでしょうか。
In other words, what is the cure for sin?
罪の治療法は何でしょうか。
And we also see that in this passage in Moses' response.
この点もモーセの応答にあるこの箇所で明らかにされています。
Look at verses 30 through 32 of Exodus 32. The Bible says, The next day, Moses said to the people, You have sinned a great sin. And now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin. So Moses returned to the Lord and said, Alas, this people has sinned a great sin. They have made for themselves gods of gold. But now, if you will forgive their sin,But if you will, forgive their sin. But if not, please blot me out of your book that you have written.
この点もモーセの応答にあるこの箇所で明らかにされています。出エジプト記32章30から32節。翌日になってモーセは民に言った。あなた方は大きな罪を犯した。だから今、私は足のところに登ってゆく。もしかすると、あなた方の罪のためになだめをすることができるかもしれない。そこでモーセは主のところに戻っていった。ああ、この民は大きな罪を犯しました。自分たちのために金の神を作ったのです。今、もしあなたが彼らの罪を許してくださるなら、しかしもし叶わないなら、どうかあなたが若きになった書物から私の名を消し去ってください。
Moses was actingAs a mediator between the people and God, and asking God to forgive them.
モーセは民と神の間で仲介者として立ち、神に民を許すように乞いました。
Notice that he said that he would make that word atonement for their sin.
注目すべきは彼らの罪のためのなだめをすると宣言した点です。
That is what is needed for sin to be forgiven.
そのなだめが罪が許されるために必要なことなのです。
Atonement is paying the price for sin so that God and humans can be reconciled, can be brought back into fellowship with each other.
贖いとは罪の代価を支払うことであり、それによって神と人間は和解し、互いの交わりへと戻されるのです。
But there's a problem. Because as a human himself, even if Moses gave up his own relationship with God, that's what he means by blot me out of your book, it would not save the people.
しかし、彼自身も人間である以上、たとえ自ら神との関係を断ち切ったとしても、どうかあなたがお書きになった書物から私の名を消し去ってくださいという言葉が示すのは、まさにその意味です。
And the reason his own sacrifice could not save them was because Moses himself would deserve that punishment from God.
しかし彼自身も人間であったため、たとえ自ら神との関係を断ち切ったとしても、それは民を救うことにはなりません。なぜなら彼は神自身からその罰を受けるに値するからです。
Now, God does punish the people in addition to those who are already killed by sending another plague. That makes them very sick and kills more people. But he tells Moses to continue to lead the people to the promised land where he's going to take them.
神はさらに疫病を送り、すでに殺された者たちに加えて民を罰されますが、 モーセには約束の地へ民を導き続けるよう命じ、そこで彼らを導き入れると告げられます。
Exodus 33 verse 1 says, The Lord said to Moses, Depart, go up from here, you and the people whom you have brought up out of the land of Egypt, to the land of which I swore to Abraham, Isaac, Jacob, saying, To your offspring I will give it.
33章1節、主はモーセに言われた。あなたも、あなたがエジプトの地から連れ上った民も、ここから登っていって、私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓って、これをあなたの子孫に与えるといった地に行け。
Now, but because of their sin, remember, he's going to lead them. God tells the people in verse 3 of chapter 33,Go up to a land flowing with milk and honey, but I will not go up among you, lest I consume you on the way, for you are a stiff-necked people.
しかし彼らの罪ゆえに神は33章3節で民に告げられます。乳と蜜の流れる地にあなた方を行かせる。しかし私はあなた方のただ中にあっては登らない。あなた方はうなじを固くする民なので、私が途中であなた方を立ち滅ぼしてしまわないようにするためだ。
He says, you're stiff-necked. You want to do your own thing. You're rebellious, in other words.
あなた方は固くなな民だ。自分の思い通りにしようとする反抗的な民だ。
Remember last week, we talked about the tabernacle.
先週幕屋について話したことを覚えていますか？
And why did the tabernacle exist?
幕屋はなぜ存在したのでしょうか?
Because God, in His holiness, could not meet these sinful people unless there was some way for them to come into His presence in holiness.
神は聖なるお方であるため、聖別されて御前に近づく道がなければ、罪深い民と会うことができなかったからです。
And we talked about how, that this would be done through the sacrifices, through the priest at the tabernacle, who would be offering these sacrifices and able to enter into God's presence.
これは幕屋における犠牲と祭司たちを通して成し遂げられていました。
But all through this time, we see Moses continuing to act as a mediator for the people before God.
しかし、モーセは民の仲介者として神の御前に立ち続けました。
The only hope they had of not being destroyed by God for their sin was this man Moses.
彼らの罪のために神に滅ぼされない唯一の希望はこのモーセという人物にかかっていました。
He would go to this tent of meeting, this tabernacle, and verse 11 of chapter 33 says, Thus the Lord used to speak to Moses face to face, as a man speaks to his friend. When Moses turned again into the camp, his assistant Joshua, the son of Nun, a young man, would not depart.From the tent.
モーセは会見の天幕へと赴き、33章11節にはこう記されています。主は人が自分の友と語るように、顔と顔を合わせて、モーセと語られた。モーセが宿営に帰るとき、彼の従者で、ヌンの子、ヨシュアという若者が天幕から離れないでいた。
Now it's interesting here that when you read that short phrase there about Joshua, Joshua.Who this young man who desired that same level of godliness, he would actually be their next leader.
同じ神の御心にかなったものとなることを望んだヨシュアが彼らの次の指導者となります。
But Moses shows us two things here.
しかしモーセは二つのことをここで示しています。
And I promise we're getting back to him as the mediator. But one,He shows us that we as humans can have a deeply intimate relationship with God. And two, he's picturing in his relationship with God, the one who makes that intimacy possible for us.
一つ目は、私たち人間は 神と深く親密な関係を築けるということ。二つ目は、彼が神との関係において描いているのは、その親密さを可能にするお方であるということです。
Let's talk about the first one here. How did Moses find this level of intimacy with God?
まず一つ目について話しましょう。モーセはどうして神との親密さを得たのでしょうか?
The answer is that he desired above all else in his life to know the glory of God.
答えは彼が何よりも神の栄光を知りたかったからです。
At the end of chapter 33, Moses is once again ready to receive the new set of tablets with the Ten Commandments to replace the broken ones. And he asks God in verse 18 of Exodus 33, he says, Please show me your glory.
33章の終わりで、モーセは再び実会の新しい石板を受け取る準備ができており、壊れた石板と交換するため、18節で神にこう尋ねます。どうかあなたの栄光を私に見せてください。
And the amazing thing is, God agrees to do that. But he says he can only, that Moses can only see him from the back.Because to see his full glory from the front would be so great.That it would immediately kill Moses.
驚くことに神は承諾しますが、後ろ姿しか見られないと言われました。正面から神の栄光をまともに見れば、その輝きがあまりにも強すぎて、モーセは死んでしまうからです。
We need to ask ourselves, do we desire to see God's glory?
神の栄光を見たいですか?
We see God's glory by bringing God glory ourselves.
神の栄光を見るには、神に私たちが栄光を期すことです。
The people of Israel lost sight of God completely.
民は神を完全に見失っていました。
They went about worship.In their own way, and they sinned in the process because they lost sight of God's glory and they wanted a God made like something they could see, something they could understand, and they experienced. They wanted a gold cow.
イスラエルの民は自分たちのやり方で礼拝を行い、その過程で罪を犯しました。なぜなら神の栄光を見失い、目に見え、理解でき、体験できるもの、金の格子のような神を求めたからです。
But the real God, the true God, was so much more glorious that Moses could only see him from the back.
しかし、真の神は、はるかに栄光に輝いており、モーセは後ろ姿しか見ることができませんでした。
But when Moses did,His time with God changed everything about his life.
それでも神とのその時間はモーセの人生を完全に変えました。
Look at verses 29 through 30 of Exodus 34. It says, When Moses came down from Mount Sinai with the two tablets of the testimony in his hand, as he came down from the mountain, Moses did not know that the skin of his face...Shone because he had been talking with God. Aaron and all the people of Israel saw Moses, and behold, the skin of his face shone, and they were afraid to even come near him.
出エジプト記34章29から30節。それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきたとき、その手に2枚のサトシの板を持っていた。モーセは主の話したために、主と話したために自分の顔の肌が輝きを放っているのを知らなかった。アロンとイスラエルの子らは皆モーセを見た。なんと彼の顔の肌は輝きを放っていた。それで彼は彼に近づくのを恐れた。
Do people see God's glory in us?
人々は私たちの中に神の栄光を見るでしょうか?
Do the people you meet know that you spend your time with God?
私たちが会う人々は、私たちが神と時間を過ごしていることを知っているでしょうか?
Does our friendship with God and our desire to glorify Him so consume us to the point that it is what people know about us?
神と交わりと神を賛美したいという願いが私たちをそれほどまでに満たし、それが人々の知る私たちの姿となっているでしょうか?
It should.But I would say for most of us, including myself, most often, probably doesn't.
そうあるべきですが、おそらく私たちのほとんどは、ほとんどの場合そうではないでしょう。
But Moses' primary role in this event, as I keep coming back to, is interceding, being the mediator, to save God's people.
しかし、モーセのこの出来事における主な役割は、神の民を救うための取りなし、仲介者としての働きです。
God's glory on that mountain did pass before Moses. And I want us to see what he says as he does this in Exodus 34, verses 6 through 9.
そして、神の栄光は確かにモーセの前を通り過ぎました。そして、出エジプト記34章6から9節で、彼が語る言葉を見てください。
The Bible says the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin.But who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and fourth generation. And Moses quickly bowed his head toward the earth and worshiped. And he said, If now I have found favor in your sight, O Lord, please let the Lord go in the midst of us, for it is a stiff-necked people, and pardon our iniquity and our sin, and take us for your sin.
6節から主は彼の前を通り過ぎるときこう宣言された主は憐れみ深く情け深い神怒るのに遅く恵みと誠に富み恵みを仙台まで保ち咎と背きと罪を許すしかし罰すべきものを必ず罰して父の咎を子にさらにこの子に3代4代に報いるものであるモーセは急いで地にひざまずき、ひれ伏した。彼は言った。ああ、主よ、もし私が御心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちのただ中にいて進んでくださいますように。確かにこの民は同じを固くする民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自分のご所有としてくださいますように。
God makes clear here.He is a God of love. He's a God of faithfulness who will forgive sins, but he will also punish sins.
神はご自身が愛と誠の神であり、罪を許す一方で、罪を罰する方であることは明らかにされます。
And we once again see Moses ask for forgiveness.On behalf of the people, and he asks to be restored by God to that they be his inheritance, his people.
モーセは再び民に代わって許しを乞い、神によって回復され、神の相続財産、民として認められるよう求めます。
And this is the same place the cure for sin is always found. It's found in repentance.Turning away from our sin by confessing it as sin before a holy God.
罪の癒しは悔い改めにあり、聖なる神の前で罪を罪として告白し、そこから離れることにあります。
Acts chapter 2 verse 38 shows us this necessary step of repentance.
使徒の働き2章38節は、悔い改めの必要性を示しています。
The Bible says, and Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.
38節、そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。
Repenting of sin is necessary for forgiveness. And then being baptized shows that necessity of faith in Jesus Christ that comes with that repentance from your sin.
罪の悔い改めは許しを得るために必要であり、バプテスマを受けることは悔い改めに伴うイエス・キリストへの信仰の必要性を示します。
You see, Moses was only human. All he could do was plead with God on behalf of the people.
モーセは民に代わって神に嘆願することしかできませんでした。
But Jesus became the mediator between God and humans, who not only can go to God on our behalf and ask for our forgiveness,But he also provided the payment for our sins by dying on the cross so that God can forgive us.
しかし、イエス様は神と人間の間の仲介者となられました。ただ私たちの代わりに神のもとへ赴き許しを請うだけではなく、十字架上で死んで私たちの罪の代償を支払われました。それゆえ神は私たちを許すことがおできになります。
1 John chapter 2 verse 2 says, He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world.
ヨハネの手紙第1、2章2節。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけではなく、世全体の罪のための斜めの捧げ物です。
Remember, Moses said that he would try to make atonement for the people's sin.
モーセが民の罪の贖いを試みると言ったことを覚えていますか?
Moses couldn't do that, but Jesus made that atonement.
モーセにはできませんでしたが、イエス様がその贖いを成し遂げられました。
He paid for our sins by taking God's wrath on himself that is against that sin, so that God's wrath could be taken off of us.And our sins then forgiven.
神が罪に対して示される怒りを自ら引き受け、自分たちの私たちの罪の代価を支払われたのです。
That's what that word propitiation means here in English.
それによって神の御怒りが私たちから取り除かれ、罪が許されたのです。これが英語の propitiation、なだめという言葉の意味です。
Without Jesus making atonement for your sins, you cannot bring glory to God. And you will never be able to experience Him as Moses did.
イエス様があなたの罪のために贖いをなさなければ、あなたは神に栄光を期することも、モーセのように神を体験することもできません。
Your sin is leading you down the same path as Israel. And the only solution to that sin is repentance and faith in Jesus Christ, who made atonement for you on the cross.
あなたの罪はイスラエルと同じ道を歩ませています。唯一の解決策は悔い改めと十字架であなたのために贖いを成し遂げたイエス・キリストへの信仰です。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, God, we come before you today as a sinful people. We know, Lord, that our only hope is your mercy and your grace that you show us through Jesus Christ. And Lord, I pray that we would place all of our hope and our faith and our trust in you and not in ourselves. That we would seek your glory above everything else in our lives.And Lord, that rather than running to sin, we would turn to you in repentance and faith and find grace and mercy to help in our time of need. Lord, I pray for those here today who don't know Jesus Christ, who are still trapped in their sin. Father, I pray that today would be the day of their salvation and that you would cause them to see their sin in light of your holiness and that you would convict them and that you would bring them to faith in Jesus Christ. Lord, help us as a church to never seek our own way, but to seek your way, to worship you in the way that you have told us to worship you, and to be faithful to you and to your glory. May we live our lives in a way that causes people to want to know who you are and why our lives are so different from the world around us. Lord, be glorified in us. We love you. We praise you. We pray this in Christ's holy name. Amen.